希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
小原めぐみです。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、はい、キリスト教って私平等を歌ったものだと思ってたんですね、
はい、
でもいくつかこう読んでみるとそうとは思えないフレーズが出てくるじゃないですか。
あ、聖書の中で。
聖書の中に。ちょっとなんか聞き捨てならないセリフもあったりして。
あ、そうですか。
今日はそれをね、ちょっと伺いたいなと思うんですけれども、例えば、こう、女は黙っていなさいとか、はい、夫に従いなさいとか、
はい、
あと、何でしたっけ、女は、子供を産むことで救われるとか、まあちょっとこう、その言葉だけを切り取って今お話してしまいましたけれども、そこだけを聞くとねちょっとと女性の側としては思ってしまうんですが、それのこうなんていうんですかね、なんでこう女性は聖書の中でさえもう差別されなければいけなかったのか、こう人中を強いられなければ強いられるのはなぜなんだろうと思ったんですけれども、先生はまずどう思われますか。
そうですね、難しいテーマですよね。
聖
書を読んでみるとね、
はい、
男尊女卑っていう感じのね、表現のところがいっぱい出てきますよね、
はい、
でも考えてみると昔の日本も、それから古代のヨーロッパもそれから中近東も、
はい、
ま、それが当たり前のようになってたっていうか、聖書の時代みんなそういう時代だったのかなって気もしますけどもね。
その書かれた当時のこう時代背景としてそういうものがあった、
まあ、その時代背景の中で書かれているんでね、
致し方ないかなと、
まあ、なんか逃げ工場みたいですね。
ずるいぞ。
まあでもね、はい、聖書が伝わっていった国々の文化は、そういういろんなその圧迫を受けてた人たちがこう解放されていくっていうんですかね、それから自由が与えられたり、平等が実現したりっていう風になってきてるのも歴史の真実だと思うんですよね。
徐々にそうですね、はい、
だから聖書自体が何かそういうね差別を進めてたり助長してるんではなくて、逆に聖書はそういう差別の長い長い歴史の中で、書かれてもきたけれども、
はい、
やっぱりそれがまたその文化や時代に影響を与えてきたのも事実かなと思いますけどね。
そうですね。例えばコリント人の絵の手紙だと、女は黙っていなさいとかって言いますけれども、でもその後で、その前ですかね、に全ての人に、開かれるっていうようなことが書かれていたりとか、教えがあるとか、あるいはその、テモテの手紙、テモテへの手紙の方で言えば、従いなさいと言っていながらも、男性側にも何か言っていたりとか、その両方に実は言っていたり、主従関係が一方的にあるのではなくて、もう一方にも何らかのこう、教えというか、厳しいものというか、がつけられてたりはしますよね。
そうですね。確かにね、パウロが書いた手紙の中に、妻たちよとかね、夫たちよっていう風な箇所がね、
従いなさい
と、従いなさいっていうところですね。
はい。はい、私の嫌いなところですね。
あ、そうですか。ね、何回か出てきますけどもね、エペソとかね、コロサイとか出てきますけども、最初に妻たちよっていうふうに呼びかけて、その後夫たちよと呼びかけて、妻と夫を同列に扱っていると、
はい、
でしかも妻に対する勧めよりも夫に対する勧めの方が厳しいので、そう考えると、聖書はそのとても女性を大事にしているかなって気もするんですけどね、
はい、
ちょっとここで一息入れましょうか。
はい、女性蔑視みたいな話で、 コリント人の手紙とかテモテへの手紙をちょっと取り上げましたけれども、
うん、
他に何かありますか？
そうね、さっきのね、うん、聖書の箇所ですけど、コリントの信徒への手紙の第1と第2の、
はい、
第2とあるんですけどもね、はい、第1の14章の34節から35節にね、
はい、
こう書かれてるんですけども、女は教会で黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように、女は服従しなさい。もし何かを学びたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは、女にとってふさわしくないことです。まあ、これだけ聞き取って読むとね、
はい、もうなんか罵詈雑言浴びせられたような。
なんかすみませんっていうか、なんかここで謝っといた方がいいかな。
とりあえず。
とりあえず。ねえ、やっぱりこれだけ読むとちょっとびっくりするかもしれませんね。このパウロがね、はい、コリントの教会に手紙を書いた中で、
はい、
理由がありましてね、
はい、
コリント教会の礼拝の中で、礼拝のその秩序が混乱してたみたいなんですよね。
はい、
2つの混乱があって、1つの混乱はこの前の13章のところや14章の初めに出てくるんですけども、
はい、
威厳の問題っていうのがあるんですね。
威厳、
これちょっと今日のテーマから外れちゃうから、
はい、
横に置いときますけど、
異なる
言うっていう、そうですね、はい、ちょっとこう普段使わない、
そうですね、日常では
言葉ですね、聖書の中に出てくる、はい、不思議な言語ですけども、それをね、礼拝中に使うと、はい、何を言ってるかみんながわからないので、礼拝が混乱しちゃうんですよね。
はい、
だから礼拝は秩序が大事だから、そういうね、威厳を勝手にこうパーッと使ったりしないようにという勧めなんですよね。
はい、
じゃないとそこに来た初めての人はね、一体これは何なんだろうと、
はい、
びっくりしちゃいますからね。
で
もう一つが、
はい、
この婦人に対する、女性に対するパウロの勧めなんですよね。
はい、
で、女性はその礼拝の中で、黙っていなさいと言わざるを得ないようなことがコリント教会の中で起こってたってことなんですよね。
おしゃべりとかそういうことではなくて、
そういうことではなくて、なんかそのまあすごく恍惚状態みたいになって大きい声でね、何かこう、
出した
り
して
まったりね、そういうことがどうもあったんじゃないかというふうに考えられていますね。
はい、
で、パウロが書いている他の手紙を見ると、コリント教会以外の全部にもね、
はい、
例えば女性は礼拝中黙ってなさいって、書かれていればそれはね、
あ、はい、
パウロはどの教会にも、
はい、
女の人は教会で静かにしているように進めたんだなっていうことになりますけど、はい、コリント教会のこと、手紙だけなんですよね。
あ、じゃあ今その当時の、今現在のこのコリント教会においてっていう話なんですね。
そうなんですよね。
全世界のってことではなくて、
その辺をやっぱりよく大事に考えなくちゃいけないかなと。
あ、前後読まないとダメですね。
まあそうですね、文脈とか背景とかね、
はい、
だからここだけ切り取って考えるとね、びっくりしてしまうんですけども、でもやっぱりそのコリントという場所、それから当時、はい、今から2000年ぐらい前 の、 そのギリシャというその土地柄ですね、
はい、
その文化ではどうも女性が公の場所で発言するっていうことが恥ずかしいことだったらしいんですね。
マナーでもないし、なんていうんですかね、
習慣みたいなもんですかね。
だ
からそういう中でそういうことがあると、その礼拝に来てる人たちはそういう感覚で女性を見ちゃうから、混乱が起きちゃうっていうこと。
何をこう恥ずかしいことをしているんだと、
いうことなんでしょうね。
あ、
まあでもそのことがね、
はい、
ずっとその後教会の中で大事な真実であっていうことではないと思いますね。その、
はい、
女性がね、語ってはいけないっていうことがね、聖書の中を見ると女性のいろいろな旧約聖書の中には預言者も出てくるし、
はい、
それからイエス様に従ってきた外来から来た婦人たちってね、
はい、
たくさん女性が登場してきますし、
出てきます
ね、
はい、
蘇られたイエス様が最初に現れたのも婦人たちに対してですしね、
はい、
だからそう考えると聖書の中には本当に女性の活躍はたくさんあるし、うん、女性がすごく大事にされていると、
うん、
で男性と女性ととてもこう、差別されているような背景の中でも、女性に対してもきちんと進めよう、女性はこうしなさいと、
うん、
礼拝の中でこうあのパウロの手紙を読まれるほどに女性を大事に扱ってたんだというふうに思いますね。
あの、うん、もし本当に蔑視していたら女性に対する言葉はそもそもないはずではないかっていうことですね。
そうですね、
うん、
で教会はね今日どんどんどんどん女性の役割が必要になっているので、
はい、
そして大切なのでぜひねあのこういう箇所を読んで、うん、それであ自分は女性だからあのダメなのかななんて思わないで、
はい、
いろんな役割や奉仕にね積極的に参加していただきたいなって思いますね。
はい、わかりました。
それではここで番組からのお知らせです。
今年も福音の波キャンプが8月11日火曜日から13日木曜日まで静岡県伊豆市の天城山荘で行われます。注がれている愛、あなたに知ってほしいことというテーマで羽生栄光協会の村田俊和牧師が講演します。費用は21,000円、定員は30名です。詳しくは福音の波サイトのイベント案内のページをご覧ください。続いて今週のプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは山下正雄牧師の本で、これですっきり18の疑問です。抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はこれですっきりです。締め切りは6月5日金曜日です。
この本はね、本当に山下先生の三部作の一つですけども、
ねはい、
とても読みやすくて分かりやすい本だと思いますので、
はい、皆さんに読んでいただきたいですね。
はい。バイブルウェーブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
小原恵でした。
それではお元気で。
さようなら。